こんにちは。台湾通信ウェブレディオです。パーソナリティは早田です。さて、在日中国人シリーズ、今回は出会いの中で生かされる自分と題して、株式会社シャンバラを経営する蕭金徳さんにお話を伺っています。このインタビューは4回に分けてお届けしています。今回はその第3回です。それではお聞きください。
先ほどおっしゃったその、まあ、いわゆるその外国人に対する、まあ、特にこのアジアの人たちに対する日本人の、まあ、差別意識っていうのがあるじゃないですか、やっぱり当時はそういったものはかなり強く感じられました。
いや、当時私は地方都市行ったから、まあ、すごく感じましたね。
広島
にいました。広島いたんで、
広島の奥さんの関係、
奥さんは島根出身なんで、それで当時はまあすごくあったんで、やっぱり外国人活躍する場所はそんなに、多くなかったんで、まあ、そういう意味でやっぱり何ていうか、その自分はできる範囲のものが少なかったんですね。なんかある意味で限界を感じたんです、まあ、東京来たらやっぱりすごい国際大都市だから、いろんな人種がいるし、いろんな考え方あって、それで成り立って、それでなんで生活していくんなんで、逆にまあ、いいか悪いか分からないけど、地方の良さもあるし、やっぱり、まあ、そういう意味でその広島十何年間行って、その日本の良さも良さもよく分かったので、それもすごく自分 の, まあ、財産になったなと思います、ね。
外国人にとってはやはり当時に比べると、まあ、都市と地方っていうですね、違いはあるかもしれませんけれども、全体としてやっぱりチャンスっていうのは広がってますか、外国人。
全体的に私は考えといえば、ちょっといろいろ国際情勢変わって、やっぱり世界中はまだ日本に対して再認識してきたんで、日本の良さが、
そうですか、
まあ、多分なんとなく日本人の検品、すごくなんていうか、そのモラルの高さっていうのはね、もちろん過去比べてもっと落ちてるかもしれないけど、全体的にすごく一生懸命仕事をしてるし、モラルの高さが非常に高いんで、やっぱりそのなんていうか、そのモラルの時代というか、今までその利益追求というより、まあ、これからというのは何か正しいか正しくないというか選択して、生きる時代来るんで、そういう意味ではやっぱり日本の土台がしっかりして、もちろん治安悪くなったりとかいろいろもあるんで、まあ、それは結構時代の中にこう翻弄しながら、もっと自分の国のどういう形態、どういうふうに持っていくかという、こういうそういう段階なんで、逆にそれをもうちょっとこう日本の良さ、真面目、勤勉、そしてモラル高さ、それもこれからとお金返らないものが持ってるんで、それをもっと大事にしていく、それをもっとこう寛容にしていけば、逆に日本の良さはもっと世界にアピールして、世界をもっと受け入れる土台ができるかなと思うんですよ、
それはその中国人の、中国にいる中国人の人たちが日本を見る目っていうのも、やっぱそういった面っていうのはやはりあるんですか、その日本に対する再評価っていいますか。
まあ情報がすごく今伝わってるんで、インターネットでね、いろんな方法があるんで、まあ、それは全部中国でいろんな政治的にも思想的な統制があるんで、しっかりと言えないけど、まあ、それがすごい情報を分かった人はやっぱり日本のものをちゃんと見てるんで、冷静に見ていて、全てまあ、その反日教育されたっていうのもできなくなったんだよね、まあ、そういう意味で日本もどんどんアピールできる時代だし、まあ、例えば早田さんは今そのチャンネル持ってるんで中国できるし、まあ、日本でこういうふうに中国を発信するチャンネルも、日本の独自の発信するチャンネルもあったりとか、そういうのも日本にも、まあ、チャンスというか、そういうアピールする機会がどんどん増えたと思うんですよね。逆にまあ、そういう感じですね。
この政治問題は、当然あるんですけども、その今日本人の中国に対する印象って相当悪くなってるじゃないですか。その中国を好きか嫌いかっていうと、まあ、嫌いな人が多くなってる、多分蕭さんが日本に来られた時代と全然また状況違ってきてるような感じがするんですけどもね、その辺っていうのはどうですかね、中国の人たちにとっては。
まあ、それは、 自然の成り行きですな。どう言ったらね、私の時代は本当に外国人少ないから、うん、もう本当にパンダみたいに少ないから、ね、珍しいので、それが有効的に、それは逆に、その2004年ぐらいね、アテネのオリンピック取材してヨーロッパ行ったとあんまり中国人がいなかったんですね。でもその後に中国の急成長してて、はいはい、それを逆にこう交流が増えて、交流増えると相手の弱点もつって多く見えるんで、それが、向こうも逆にその弱点が経済成長とにその、まあ、その良くない面が膨張した面もあるんで、それは確か政治は別として、うん、そういうのもぶつかっていて、でも一般的に、うん、例えば中国の人が20年30年前のマナーと、うん、人と付き合う時はそういうマナーとか、そういうのをいろんな意味で今の若い人がすごくこうに日本人とフレンディーに付き合うのもできるし、うん、まあ、それはここでの反日教育を別として、うん、一般的に来たその若い世代20代で若い人は本当にこうおとなしくて日本の若い人うまく付き合った人も いると思います、うんうんうん、そういう意味でその中で 縦のこの30年間見ると、うん、逆に日本は対中国の考え方は別として逆に中国の中 に対日本の考え方が30年前に比べると随分すごく良くなったんじゃないかという、そういう考え方の方がいいです。要は30年前に個人が思想を持てなかった時代で、うん、全部国の宣伝されたものの日本の対日本の考え方って、うん、今はそこでインターネットを通して日本はどうかって実際で事実を知るという機会になっていって、それを比べるとまあこの30年が対日の考え方はすごく変わったっていうのもあるんですよね。
うん、
で日本の 対中国の考え方も、うん、もう30年前に比べ30年のことで、ただそれも同じメディアの影響で見るだけでか、うん、今 現に毎日生の中国人に出会ってるから、うん、それは自分の、ね、生の人間で認識して、もうこいついいか悪いか、悪いやつは付き合いしなくて逃げれば避ければいいし、いいやつであればどことも付き合えばという時代に来てるんで、うん、逆にその感情は感情別として共存としては東京でもいっぱいうまく、まあ、ニュースが、まあ、報道とか別として、うん、一般で毎日生活はみんなうまくやってるとじゃないですかと思います、
ね、それはあれですか、そのずっと、日本で生活してる翔さんから見てやっぱりそういうふうな印象を持つことになるわけですか。
そうですね、うん、やっぱり中国の経済力をつけたこともあるんですけど、うん、かつて夜中にずっとうまくいくとは限らないし、これからどうなるか分からないから、うん、でコロナ後にみんなまだまあ、世界がリセットされていると思うんで、それでやっぱり中国 その膨張した、考え方の若い人が、うん、それをこうちゃんと反省すべきと反省すべきとあるし、
うん、
日本もそれをまあ、たまたまそういう膨張したものを見てそれはずっとそうなるかというのは分からないし、
うん、
まあ、逆にもうちょっとゆっくり見て見て、まあ、寛容な気持ちでうまく付き合えばいいなと思うんですけど、
うん、
なかなか、まあ、どう言ったらいいか分からない。やっぱ人口このたくさん入るとやっぱりいろんな人いるんで、一概とその 100% いいか 100% 悪いと何とも言えないですね。まあ、中に来る人間いろんな価値観あるから、その価値観の人間で日本の社会で逆に私前から日本人が一回外国に来たと日本の良さ、日本のルールをどうやってこううまく伝達してっていうのも、まあ、日本人の中で本当に初めての国際化じゃないですか。日本は、うん、ね、そういうたくさん外国人が入る時代では、うん、あんまり日本にとってはそんな珍、まあ、今までそんなになかったんで、
うん、
その時代にはどうやって生きるか、どうやって付き合うかっていうか、まあ、それを、まあ、正解は模範解答はないんで、うまくみんな日本の良さ、日本の強さ、うん、それで日本人もしっかり戦えるような、まあ、その変な意味であると教養、技術、
はいはい、
文化、自信を堂々と持って、どこでも付き合いできる状態すれば、まあ、外国人が 多くなろうって少なろうってね、日本人がしっかりやれば、
うん、
自分の国は自分でしっかり守っていけると思います。
なるほど、うん。
まあ、そうした中でですね、その日本人の中国に対する認識、
うん、
というのは、まだまだ不十分だというふうに思われますか。やはり
これね、十分か不十分かという問題じゃないと思うんですよ、うん、認識でそれは その人の判断であって、うん、その人の基準であって、
うん、
その人の考え方であって、要は一番大事なのはね、人間ってね、戦争さえなければそれでいいじゃない、
うんうん、
だから一番というのは夫婦でも友達でも喧嘩っていうか殴り合いしなければ好き嫌いもあってもそれしょうがないんで、だって違う環境だったらそれが私は同じように価値観になることできないし、相手が同じ価値観にならないと難しいと思うんで、それはやっぱりそれでそれでいいじゃないって、要は10年一昔で国がすごく変わる時代なんで、10年前の中国と日本の今の中国全然違うし、かといって5年後何年後中国どうなるかまだ分かりませんので、やっぱそれは自分の海外に好き嫌いじゃなくて、自分は余裕自信持って自分の国作りすれば、うん、相手で国に感情とっていうのもそこまで重要じゃないと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
その今 その日本人が中国を見る見方っていうのは、うん、どうもその今の中国の変化についてってないんじゃないかと、ちょっと少し昔の中国の印象でそのまま語ってるという、そういったことっていうのは感じられませんか。
あ、多少は、うん、ありますね。やっぱりこの年がメディア、それは世界中も日本だけで米中も世界中もやっぱりメディアの、
うん、
過剰伝達の時代の影響だと思うんですよ。
過剰伝達、
うん、まあ、昔のメディアってそんくて都会に行って記事書いて電話行ってこの情報やっとってたので、うん、今はもういい情報も悪い情報も炎上っていうことあるし、うん、そこは本当が真実がどうかは分かんないから、うん、一気に世にこうなっちゃうんで、これは本当に逆に自分は大人メディアに出て自分はメディアは怖いなって、うん、自分は何が真実か分かんないから逆にうちの方にもこういう変な情報を入れないように努力するのは今大変な時代だと思うんですよ、
うん、そういったものをやっぱりこう本当の姿に近づけていくにはやっぱりこうお付き合いをして、もっといろんな広い目で見て、まあ、理解しようと、
まあ、要は世の中に一番怖いのは戦争しないことですよ、
はい、
だからこの大国と隣にいて、うん、長い歴史を見て大国の変化というのはすごく日本には影響されるし、
うん、
ある意味では私は日本人が中国を知らないとは私は思いたくないんですね。やっぱ長い歴史を見ると、
うん、
もう2000年近く日本はずっと中国を観察してて、うん、行ってて、まあ、逆に中国自分自身は自分の国を観察しておくとかは別の話で、
うん、
そういう意味で世界では一番中国を観察している国は日本ではないかと思います。これほど関心持ってるから日本だと思う、それが関心持ってるから好き嫌いでそれ過剰化になっちゃうんで、関心だったら好き嫌いないし、どこの遠い国の人の名前も知らないからそこ感情あるかないじゃないか、そういうか付き合って頻繁に交流あってそういうものが出てくるんで、その長い目で100年200単位で見るとその体格どうなるか、それは自分の国はどういう方向になるかという考え方いろいろあると思うんで、その辺がねあんまりね、どういったね、僕はうまく表現できないからそういうふうに考えています。はい、
うん、
以上、在日中国人シリーズ出会いの中で生かされる自分と題して株式会社シャンバラを経営する蕭金徳さんにお話を伺っています。このインタビューは4回に分けてお届けしています。今回はその第3回でした。次回も引き続きお聞きください。パーソナリティは早田でした。それではさようなら。台湾通信ウェブレディオでした。